こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。針と糸で作るビーズアクセサリーモノクロムアクセサリスは、湯本醤油儀による針と糸を用いるビーズステッチのアクセサリー作品集である。題名が示す通り、色くずを抑えたモノクロームの表現を軸に日常の装いに合わせやすいアクセサリーを提案する。公開されている購入者レビューからは、入手しやすく高価すぎない材料で始められること。単にビーズを通すだけではない工程を通じて、控えめなビーズが洗練された作品へ変わることが評価されている。作品にはペヨーテステッチを使うものや、ラリエット、リング、ブレスレットなどが含まれることも確認できる。本書の目的は派手な装飾性に頼らず、ビーズの粒、光沢、艶消し、形状、連なり方を設計してアクセサリーに仕立てる方法を示すことにある。基礎技法の完全な教科書というより、限られた材料と色彩から大人向けの造形を得るための実作例集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にモノクローム配色を。単調さではなく質感設計として扱う本書の核は、黒白グレーを中心とする抑制された色彩を単なる地味な配色として終わらせない点にある。ビーズアクセサリーは多色使いや大粒の装飾によって華やかさを作りやすい一方、色数を絞るほど粒の大きさ、表面の反射、透け感、並びの密度といった要素が完成度を左右する。購入者レビューでも、モノクロームの範囲でキラキラとマットの質感選択にセンスを感じるという評価が見られる。つまり本書が示すのは、色を増やして印象を作る方法ではなく、光をどう受けるかを素材ごとに調整する発想である。光沢の強いビーズだけを連続させればハビに傾きうるが、マットな粒や透明感のある粒を組み合わせれば同系色でも視覚的なリズムが生まれる。こうした設計は服の色を選びにくく、アクセサリーだけが過剰に目立つことも避けやすい。配色の模倣にとどまらず、手元のビーズを選び直す際にも一面より質感の対比を見る視点を与える作品集である。次に針と糸によるビーズステッチで、粒の連なりを構造へ変えるタイトルに明記される針と糸は、本書の作品がテグスにビーズを通して留め具をつけるだけの制作とは異なり、ビーズ同士を縫うように組み上げるビーズステッチを基盤にすることを示している。公開レビューにはペヨーテステッチへの言及があり、この技法が少なくとも複数の作品で重要であることがわかる。ペヨーテステッチはビーズを交互に積み重ねることで帯状または面状の整った組織を作れる技法である。したがって1本の糸に粒を並べる場合よりも平らな幅、模様の反復、端部の形を制御しやすい。アクセサリーとしての印象もビーズをぶら下げるのではなく、粒自体で布や金属の帯のような面を構成する方向へ近く、本書のモノクロームという主題とこの技法の相性も良い。色くずが少ないからこそ、規則的な目の配置や微細な凹凸が模様として読み取られるためである。ただし、レビューには、グースーブ・ペヨーテステッチを中心にしていることへの指摘もある。これは技法の選択がデザインの自由度にも関係することを示す。読者は手順をなぞるだけでなく、ステッチの規則が幅柄端の処理をどう制約し、また支えるかを理解して取り組む必要がある。さらに、身近で比較的揃えやすい材料を完成度の高い表情へ導く本書について特に具体的に確認できる長所は、材料の入手性である。複数の購入者レビューは、特別なビーズがなくても作り始めやすいこと、費用が過度にかからないこと、経験者なら手持ちの余りビーズも活用しやすいことを挙げている。これは材料を希少性で選ぶ作品集とは異なる実用的な価値である。アクセサリー制作では、完成基本が魅力的でも指定素材が高価、廃盤、あるいは専門店でしか買えない場合、実作へ移りにくい。本書はそうした障壁を下げつつ、ありふれたビーズを安価に見せないための組み合わせと格子絵を重視していると読める。レビューで触れられたデリカビーズとカットビーズの扱いはその一例である。カット面の反射を利用しながら、通常のデリカビーズとの寸法差や形の乱れを考慮する必要があるため、素材選択は装飾の足し算ではなく形状の整合性を取る作業になる。制作の途中に時間を要する作品もあるという評価は、低コストが即席の簡便さを意味しないことも示す。材料費を抑える代わりに、針運び、糸の針、反復工程へ注意を配り、粒の集合を端正なアクセサリーへ変えていく。本書はその過程を楽しめる読者に適した提案である。そして、ラリエット、リング、ブレスレットを通じて端の始末までをデザインに含める確認できる範囲で、本書にはラリエット、リング、ブレスレットといった異なる装着形式の作品が収録されている。これらは用途が違うだけでなく、ビーズステッチの設計課題も異なる。リングは小さな円周の中で模様の反復とサイズを成立させる必要があり、ブレスレットは手首の動きに対する幅や止め方が重要になる。 ラリエットは首元に沿う長さに加え、量販を見せるアクセサリーであるため、終端の処理そのものが目に入る。実際購入者レビューには、単色のラリエットやリングへの評価とともに、ラリエットの繊細な端の始末が学びになったという記述がある。この点は重要である。ビーズ作品では中央の模様に注意が集まりがちだが、糸の処理、端の粒の収め方、つなぎ目の目立ちにくさが、既製品らしい端正さを左右する。本書はモノクローム作品集だからこそ、色の華やかさで処理の粗さを覆いにくい。そのため、視点と終点、留め具周辺、輪に閉じる部分までを全体の造形として考える必要がある。読者は作品を完成させる経験を通して、モチーフ作りではなく、奈良座につけられるアクセサリーへ仕立てるための細部の重要性を学べる。最後に、掲載作例を起点に、ビーズの置換と技法条件を検証する視点を育てる。本書は完成基本を忠実に再現するために読むこともできるが、素材や仕様を変えた場合に何が起こるかを考える教材としても有用である。公開レビューには、透明ビーズをフロストへ変えて糸の透けを抑えたい、偶数部ではなく奇数部クペヨテステッチで作りたい、といった具体的な読者の検討がある。これは本書の作品が制作経験者にとって改変の出発点になり得ることを示す。ただし、ビーズの交換は色を好みに変えるだけの作業ではない。粒の高さ、穴径、カットの有無、透明度、重量が変われば列の揃い方、糸の見え方、装着時の柔らかさまで変化する。とりわけ規則的なステッチでは、一粒の寸法差が獅子の波打ちや柄のズレとして現れやすい。したがって、まず指定に近い材料で構造を把握し、その後に1要素ずつ変更して結果を確かめる方法が合理的である。偶数部、奇数部といった技法上の条件も単に難易度の問題ではなく、中央の柄を置けるか、幅をどう決めるかに関わる。本書の価値はモノクロームの作品案に加え、制約のある設計を観察し、自分の材料サイズ好みに応じて判断する視点を促すところにある。結論として、本書はカラフルで即興的なビーズアクセサリーよりも、抑えた色彩で日常的に身につけられる作品を作りたい人に向く。すでに少量のシードビーズやデリカビーズを持ち、あまり材料を活用したい経験者には特に実践的だろう。一方、針と糸でビーズを縫い進める工程には反復と注意が必要であり、全くの初心者は必要に応じて基本的な針の扱い、糸の始末、ペヨテステッチの解説を補助教材で確認すると取り組みやすい。得られる利点は、特定の作品を作れることだけではない。色くずを減らした時に光沢、透明感、粒の形、目の規則性、端部処理がどれほど重要になるかを実作を通して理解できる点にある。同分野には基礎技法を幅広く教える入門書や多彩な色柄を見せる作品集も多い。その中で本書は、比較的に入れやすい材料を使いながら、モノクロームという明確な制約の下で静かな質感と整った構造を追求する点に特色がある。素材を増やさずとも印象を深めるビーズステッチを学びたい読者にとって、再現と応用の両方につながる一冊である。ご支援いただける場合は、湯本醤油木ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。